国見の輝き人、国見町で活躍する人を紹介、ボリューム12、鈴木茂雄さん、宮町北。今回は令和2年度第69回福島県文化功労賞芸術部門を受賞した鈴木茂雄さんにインタビューをしました。鈴木さんは町内で写真展を経営する傍ら、写真家として活動し、多くのコンテストへの出品や雑誌に投稿し、複数のコンテストで全国1位に輝きました。また、昭和45年に県写真連盟の発足に尽力、会長を8年間務め、公募展を催すなど、会員の技術力向上に貢献。発足から50年を経て、当初60人程度だった会員は約280人まで増え、自身が会長時代に掲げた300人の目標が目前に迫っての受賞となりました。今回の受賞について、写真界から初めての受賞で、写真がようやく芸術の仲間入りをしたと感じました。これまで支えてくれた人たちに感謝しています。今回の受賞が頑張っている後輩たちの励みになってほしいです。今までの活動を振り返って、17歳の時に趣味の山登りで借りたカメラで山の風景を撮影したのがきっかけでカメラに夢中になりました。20代の頃には写真文化の向上を目的に県内の写真愛好家を集めて写真連盟を設立しましたが、第1回の写真展覧会を開催した時は、会場やスポンサー探しなどゼロからのスタートであり、会員みんなと夜遅くまで準備したことはいい思い出です。50年前は写真が芸術として認識されていなかったため、自分たちで福島県写真展を開催するなど、写真芸術向上のために仲間と汗を流しました。今後の抱負を教えてください。何歳になっても写真が好きなのでやめられないです。日常の風景でも切り取り方によって個性的な写真になり、毎回違った写真が撮れることにワクワクします。元気なうちはいい写真を撮り続けていきたいと思います。カメラを手にした鈴木茂雄さんの上半身の写真が掲載されています。小さな天才たち、国見小学校。写真説明。4人の児童の図画工作の写真が掲載されています。掲載作品の生徒名を順に読みます。清野渉、3年生。大沼翔、4年生。佐久間小春、4年生。渡辺春、3年生。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム42。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて、毎月お伝えしています。国見町郷土史研究会大枝方部研修会、西大枝川内歴史散歩。国見町郷土史研究会と国見町歴史まちづくりフォーラム共催の国見町郷土史研究会大枝方部研修会、西大枝川内歴史散歩が11月15日、国見東部高齢者等活性化センターで行われ、45名が参加しました。研修会の前半は体育館で郷土史研究会の笠松金次さんによる横断古墳や中興寺本尊観音菩薩像の解説のほか、竹之内遺跡出土の遺物の展示解説が行われました。後半は歴史散歩としてフィールドワークを実施しました。 希望者が2班に分かれて最小寺観音堂や中高寺本尊観音菩薩像などを訪ね、地域の歴史について学びました。新型コロナウイルス感染症が騒がれる昨今ですが、今後も感染予防をしっかりと行いながら研修会を開催していきたいと思いますので、皆さんの参加をお待ちしています。研修会の様子の写真が5枚掲載されています。写真1、笠松さんによる解説。写真2、竹の内遺跡出土遺物の展示を見る参加者。写真3、晴天の中を歴史散歩。写真4、最小寺観音堂の見学。写真5、中高寺の見学。写真終わり。歴町インフォメーション。令和2年度厚賀市歴史館町民講座が開講中。第3回厚賀市歴史館町民講座、菊池敏夫先生の研究資料を楽しく読む会が11月18日厚賀市歴史館で、奥州合戦と厚賀市山の戦いをテーマに行われました。町民講座は全6回の開催予定で、第4回は12月23日に伊達市家臣山崎氏と山崎城をテーマに開催されます。興味のあるテーマだけでも参加は可能です。皆さんの参加をお待ちしています。第4回講座、伊達市家臣山崎氏と山崎城。開催日時、12月23日水曜午前10時から午前11時30分定員15名程度。電話予約制。厚賀市歴史館電話 585-4520。 国見歴史本、国見町の歴史文化を探る。希望者に配布しています。国見町を広く長く伝えるために作成した冊子、国見歴史本を希望者へ配布しています。これは町の歴史や厚賀市山防類をはじめとした文化遺産、伝統芸能の成り立ちなど、町が誇る宝物を一冊の本にまとめたものです。町をもっと知りたい方、紹介したい方はぜひ一度ご覧ください。配布場所、厚賀市歴史館、大木戸あざ霞原3番地。配布部数がなくなり次第終了となります。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967。 厚賀市歴史館、電話 585-4520。 町の話題。統計の発展と普及啓発に貢献。山田隆さんと古川博司さんが功労表彰を受賞。長年にわたり統計調査員として統計の発展と調整の振興に尽力されたとして、山田隆さん、国見町統計調査員協議会長と古川博司さんが10月18日、伊達郡統計協会統計功労者表彰を受賞しました。山田さんと古川さんはそれぞれ6年間にわたり町統計調査員として統計事務に尽力されています。功労表彰を受賞した山田さんと古川さんのキャプションのもとに、表彰状を手に山田さん、古川さん2人の写真が掲載されています。暮らしたい街をみんなの空想で作る、空想マルシェ。株式会社ヤモリ社桃の根、上神田健太代表取締役、主催の空想マルシェが10月25日、藤田駅前の明かりを会場に行われました。学びをテーマにしたこのイベントには、さまざまなお店が出店。また、道遊びでは、子どもたちが道路にチョークで自由に絵を描いたほか、国見町の子どもたち手作りの縁日も登場するなど、それぞれの思いを描く一日となりました。検温や入場制限など、感染症防止対策をして開催のキャプションのもとに、会場入り口付近の様子の写真が掲載されています。農業の魅力を伝える、国見農業ビジネス訓練所参観デー。国見農業ビジネス訓練所参観デーが10月25日、同訓練所で開かれました。新規就農希望者や新たに野菜栽培に取り組む農業者を対象に、 研修内容や就農支援制度の説明、就農相談、ミニトマトの養液栽培ハウスの見学などが行われました。参加者は就農や野菜栽培の研修について具体的に知ることができました。訓練所職員から説明を受ける参加者の様子の写真が掲載されています。旧藤田小学校参加の草野新平直筆作詩文、東海林議長が国見小学校へ寄贈。国見町議会議長の東海林和樹さんが10月27日、旧藤田小学校参加、草野新平作詩、古関裕二作曲の草野新平直筆作詩文を国見小学校へ寄贈しました。同直筆作詩文は、旧藤田小学校創立100周年の記念事業実行委員長として、和樹さんの父である故東海林一郎氏が古関裕二氏に曲作りを依頼したのをきっかけに、古関氏から一郎氏に贈られたものです。本田康弘校長に作詩文を手渡す東海林議長のキャプションのもとに、本田校長、東海林議長、二人並んだ写真が掲載されています。思いやりの心を持って長年奉仕活動。安田節子さんへ金色友好賞を伝達。国見町赤十字奉仕団委員長の安田節子さんへ日本赤十字社金色友好賞の伝達が10月29日、国見町役場で行われました。伝達式では、日赤県支部国見分区長の太田久夫町長から安田さんに盾が手渡されました。安田さんは平成4年の町赤十字奉仕団結成当初からボランティア活動などに注力されています。太田町長から盾を受け取る安田さんの様子の写真が掲載されています。防火ポスターコンクール最優秀作品。国見賞のオスタフィエブさんが選ばれる。令和2年度伊達地方消防組合防火ポスターコンクール最優秀作品に、国見小学校4年生のオスタフィエブ・ディミトリー・ソフィアさんの作品が選ばれました。作品は防火ポスターやチラシに使用され、消防組合管内の約3万5000世帯に配布されました。11月2日には国見小学校で伊達地方消防組合佐藤俊夫消防長より、オスタフィエブさんに表彰状が手渡されました。笑顔で表彰を受けるオスタフィエブさんのキャプションのもとに、オスタフィエブさんと関係者の方々の集合写真が掲載されています。地域福祉の向上に尽力。菊池千鶴子さんが県社会福祉大会会長表彰を受賞。民生児童委員の菊池千鶴子さんが11月10日、太田久夫町長に、福島県社会福祉大会会長表彰の受賞を報告しました。菊池さんは、地域の皆さんの支援があっての受賞です、と感謝の言葉を語りました。菊池さんは、平成16年12月から民生児童委員を務め、現在は同協議会の副会長として、地域福祉の向上に貢献しています。太田町長に受賞を報告する菊池さんのキャプションのもとに、太田町長、菊池さん、二人並んだ写真が掲載されています。本の読み方で学力は決まる。家庭教育講演会2020。家庭教育講演会が11月12日、本の読み方で学力は決まるの著者である東北大学加齢医学研究所助教の松崎豊さんを講師に、関越大文化センターで開かれ、町内の学校の保護者や家族、先生など約70名が参加しました。松崎さんの講演を聴講した参加者は、子どもたちの家庭での読書活動の大切さについて学びました。データを使いながら読書の重要性を話す松崎さんの様子の写真が掲載されています。コロナに負けない免疫力をつけよう。長寿健康づくり講演会を開催。講演会、新型コロナウイルス感染症から身を守りながら健康に生活するポイントが11月13日、東北文化学園大学の菅谷陽子准教授を講師に、関越大文化センターで開かれました。 通いの場代表者や民生児童委員など約30名が参加し、正しい手指消毒やマスクによる感染防止、適度な睡眠やストレス解消などにより、免疫力を高める重要性を学びました。コロナ対策を真剣に聞く参加者の様子の写真が掲載されています。長年の社会教育活動をたたえて、安田節子さんが東北地区社会教育委員連絡協議会表彰。社会教育委員の安田節子さんは11月17日、太田久雄町長に東北地区社会教育委員連絡協議会表彰の受賞を報告しました。安田さんは、公民館の居心地が良く、皆さんの協力もあり続けることができました。これからも頑張っていきたいです、と語りました。安田さんは平成20年4月から町社会教育委員を務め、障害学習の振興と発展に尽力しています。太田町長に受賞を報告する安田さんのキャプションのもとに、太田町長、安田さん、二人並んだ写真が掲載されています。
保健だより、保健福祉課保健係、電話585-2783、e メール hoken@tonmy.fukushima.jp。 胃がん大腸がん追加検診実施のお知らせ。新型コロナウイルス感染症流行の影響で、検診を受ける機会を逃した方にご案内です。がん検診を2日限定で実施します。完全予約制なので、待ち時間がほとんどありません。検診の種類は、胃がん検診、バリウム、大腸がん検診で、町内在住の40歳以上の方は受診可能です。希望する方は、予約期間内に電話で申し込みしてください。検診日時、令和3年2月5日金曜日、6日土曜日、午前7時50分から午前11時40分。場所、関越大文化センター、ロビー、駐車場、検診バス。料金、国保、後期高齢者、無料、社会保険、胃がん1000円、大腸がん200円。予約期間、令和3年1月18日月曜日から22日金曜日、午前8時30分から午後5時。予約電話、585-2783。本人以外の代理の方も申し込み可能です。検診当日に必要なもの、受診録や採便容器など、は電話受付後に郵送します。新型コロナウイルス接触確認アプリを利用しましょう。ココアのインストールをお願いします。厚生労働省が配布している新型コロナウイルス接触確認アプリココアは、感染者と接触した可能性について通知を受けることができます。これからインフルエンザの流行期に入りますので、ぜひアプリを利用してください。アプリの利用者が増えることで、感染拡大防止につながることが期待され、早期の相談、検査、受診、治療に向けたサポートを受けたり、家族や周囲の人たちへの感染を防ぐための行動を取ることができます。iPhone と Android の QR コードが掲載されています。県民健康調査、妊産婦に関する調査のお願い。福島県立医科大学では、福島県からの委託を受け、県民健康調査の一環として、妊産婦に関する調査を行っています。妊産婦の皆さんの心や身体の健康状態を把握し、不安の軽減や必要なケアを提供するとともに、今後の県内の産科・周産期医療の充実をつなげていくことを目的として実施しています。次の対象者の方には、今年度中に調査票が送付されますので、協力をよろしくお願いします。 なお、過去の調査結果は、福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センターのホームページ、妊産婦に関する調査に掲載していますので、ご覧ください。ホームページ、http://fukushimi-mymori.jp/pregnant-survey/ 対象者、平成24年度、2012年度、調査に回答いただいた方、問い合わせ、福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター妊産婦調査専用ダイヤル 549-5180、 平日午前9時から午後5時、妊産婦調査専用メール nimpu@fmu.ac.jp、国見町子育て世代包括支援センター、ももさぽインフォメーション、ニコニコ相談会、実施日、令和3年2月17日水曜日、時間午前10時から午前11時、会場、子育て支援センター、藤田保育所内、対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、お子さんの飲み物、申し込み、前日までに保健福祉課保健係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児検診、実施日、令和3年2月25日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月児、令和2年10月生まれ。9ヶ月児、令和2年4月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。3歳6ヶ月児検診、実施日、令和3年2月2日火曜日、受付時間、午後1時30分から午後1時45分、会場、森への町民センター、対象者、平成29年6月1日から平成29年8月31日生まれ、持ち物、母子健康手帳、内容、医師の診察、身体測定、視力・聴力検査など。ももさぽ相談ルーム。役場の1階にあります。妊娠生活や赤ちゃんの育児のことなど、気軽にお話しできるお部屋です。助産師、保健師、栄養士とお話しできます。保健福祉課保健係にお声掛けください。食育シリーズ。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。11月は次の内容で開催しました。正しい手の洗い方について。年少組、園児たちの手洗いの様子の写真が2枚掲載されています。
宝くじ助成金で地域活性化、内屋東町内会。一般財団法人自治総合センターでは、宝くじによる社会貢献の一環でコミュニティ助成事業を行っています。今年度、国見町では内屋東町内会が助成を受け、テント5張やテーブル12台、椅子40脚を購入しました。これらの備品は、内屋地区活性化のために、福島大学と共同で実施する、疫学連携事業などで使用される予定です。今回の備品購入で、 内屋地区での継続的な地域活性化への取り組みがより一層期待されます。雨風も防げるテントのおかげで会場となる山でも快適のキャプションのもとに、テントの中での町内の皆さんの集合写真が掲載されています。頑張るみんなを応援。国見町青少年育成町民会議奨励金交付。国見町青少年育成町民会議は、県大会に出場する皆さんに奨励金を交付しました。県卓球選手権大会兼全日本卓球選手権大会、鈴木花、高2、県高等学校新人体育大会、テニス競技、菊池理瀬、高2、ソフトテニス競技、渡辺音羽、高1、県中学校バレーボール選手権大会、県北中学校男子バレーボール部、県中学校新人ソフトテニス大会、斉藤蓮斗、中2、岩木龍斗、中2、斉藤拓磨、中2、オスタフェブ・ディミトリー・カイ、中2、佐藤類、中2、藤原琥珀、中2、佐藤くるみ、中1、半沢香奈、中2。11月5日の県北中学校での交付式のキャプションのもとに、関係者の皆さんの集合写真が掲載されています。地域おこし協力隊活動日記、ボリューム5。子どもたちに寄り添い、やりたいことを応援。地域おこし協力隊石橋奈々。こんにちは。地域おこし協力隊の石橋奈々です。すっかり風が冷たくなってきました。私は寒さにとても弱いので、皆さんの中で、体が温まるグッズや食べ物などおすすめのものがある方は教えていただけると嬉しいです。さて私は小学校5、6年生対象の放課後学び屋の運営を引き続き行っています。子どもたちの学びは日が経つごとにどんどんグレードアップしています。10月31日には子どもたちが企画したお化け屋敷を開催。参加者17名を招き、子どもたちが手作りしたコースや仕掛けで参加者を驚かせました。運営した子どもたちからは、驚いてくれて嬉しかった。本当に自分たちだけでお化け屋敷が作れるとは思わなかった、との声を聞くことができました。また、10月25日に藤田駅前で行われた空想マルシェでは、小さいお子さんに楽しんでもらえるようにお祭りゲーム、魚釣り、射的を用意。どちらも自分なりの表現で人に喜んでもらう体験をした子どもたちの表情は、とても生き生きしていたように感じます。これからも子どもたち一人一人の興味に寄り添い、やりたいことを応援し続けたいです。石橋奈々さんの顔写真とお化け屋敷の様子、空想マルシェの様子の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。町の小学生募集。町では経済的な理由で就学することが困難な方に、無利子で奨学資金を貸し付けます。奨学資金には、在学中に貸し付ける就学資金と、入学時に貸し付ける入学支度資金の2種類があります。就学資金、貸付額、月額、高校1万円以内、高専1万5千円以内、大学2万円以内。貸付期間、令和3年4月から最短就学期間。貸付方法、原則毎月10日に振り込み。返還方法、卒業後6ヶ月後から10年以内に返還、無利子。
入学支度資金、高校15万円以内、大学25万円以内。貸し付け方法、合格状況を確認後、一括振り込み。返還方法、最短就学期間内に返還、無利子。募集人員、どちらの資金も若干名。申し込み方法、提出書類、1、小学生願書、本人記入、連帯保証人、連署必要。2、小学生推薦調書、学校記入。3、令和2年度、令和元年分、奨学資金申請用所得証明、世帯全員分。学習成績や所得状況により審査があります。申し込み受付期間、令和3年1月5日火曜から15日金曜。申し込み先、学校教育課、県北中学校在学中の方は中学校へ申し込みください。その他、申し込み書類は申し込み先にありますので、事前に受け取りください。問い合わせ、学校教育課、学校教育係、電話 585-2892。令和3年度、4年度、国見町入札参加資格審査申請書の本受付。この申請手続きは、町が発注する建設工事などに関する契約に係る入札への参加を希望する方について、あらかじめ資格の有無を審査するものです。資格審査の結果、入札参加資格を有すると認められたものについては、有資格者名簿に搭載されることになります。名簿に搭載を希望する業者は、必ず期間内に申請してください。なお、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、受付方法を原則郵送のみとします。町内事業者に限り持参もできます。受付部門、建設工事、測量、調査、設計、物品購入、修繕、以上3部門。受付期間、12月25日金曜まで。受付時間、午前9時から正午、午後1時から午後4時。受付方法、町内事業者、郵送または持参、町外事業者、郵送のみ。町外の行政書士、税理士などが町内事業者の代行を行う場合も含む。受付場所、持参、総務課財政係、郵送、郵便番号 969-1792、国見町大字藤田、あざ一丁田に 1-7、国見町役場総務課財政係宛、12月25日筆着、簡易書き留めまたはレターパックで郵送してください。提出書類、町ホームページで確認してください。問い合わせ、総務課財政係、電話 585-2114。 戸籍窓口延長、木曜日、祝日などは除くは、税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの申請交付。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 農業委員会、令和3年1月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、令和3年1月18日月曜午後1時30分から。場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。 令和3年1月の各種相談会、心配事相談、日時、令和3年1月14日木曜、28日木曜、午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2話室。相談員、 民生児童委員。障害者相談。日時、令和3年1月19日火曜、午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、NPO 法人、響きの会。国見町結婚世話焼き人、月齢相談会。日時、令和3年1月24日、日曜、午前10時から午後2時。場所、観月台文化センター、第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。暮らしの情報。お知らせ。放送大学4月生募集。放送大学は令和3年4月入学生を募集しています。10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生が大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で学んでいます。テレビで授業を行っているだけでなく、学生はその授業をインターネットで好きな時に受講することもできます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができ、卒業すれば学士の学位を取得できます。放送授業1科目の授業料は11,000円、入学金は別で、半年ごとに学ぶ科目分だけの授業料を払うシステムです。半年だけ在学することも可能です。全国にミニキャンパスといえる学習センター、サテライトスペースが設置されていて、サークル活動などの学生の交流も行われています。資料を無料で差し上げています。気軽に放送大学福島学習センターまで請求してください。出願期間は、第1回は令和3年2月28日まで、第2回は令和3年3月16日までです。問い合わせ、放送大学福島学習センター、電話 024-921-7471。無戸籍者でお困りの方へ。戸籍に記載されていないために、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、最寄りの法務局や税務住民課戸籍係に相談ください。相談窓口で話を聞いた上で、一人一人に寄り添いながら、法務局または町の戸籍担当職員が丁寧に手続きを案内します。また、戸籍のない方の情報を知っている方からの情報提供もお待ちしています。相談無料で秘密は厳守されます。問い合わせ、福島地方法務局戸籍課、電話 534-1933。 北朝鮮人権侵害問題啓発週間。12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。1970年代から80年代にかけて、北朝鮮により多くの日本人が拉致され、現在17名が拉致被害者として認定されています。拉致問題は喫緊の国民的課題であり、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。福島県では、啓発週間中の14日から18日まで、本庁舎・西庁舎の渡り廊下で、拉致問題に関するパネル展を行いますので、ぜひご覧ください。問い合わせ、福島県生活環境部男女共生課、電話 521-7188。 年末の大掃除は計画的に。年末年始はゴミ収集が休みとなりますので、計画的にゴミ出しを行い、すっきりとして新年を迎えましょう。ゴミ出しルールとマナーを守りましょう。収集日、分別区分を守り、ゴミを出してください。町による収集。年末、藤田市街地、12月30日水曜まで、 上記以外12月29日火曜まで。年始藤田市街地1月4日月曜から、上記以外1月5日火曜から。粗大ごみ12月16日水曜、年内最終1月6日水曜。粗大ごみを出す際は収集日の前日、平日の午前8時30分から午後5時15分までに、品目と数量、ごみ置き場の番号を環境防災課へ連絡ください。伊達地方衛生処理組合清掃センターへ直接搬入する場合、年末12月30日水曜まで、年始1月4日月曜から、受付時間午前8時40分から午前11時30分、午後1時から午後4時、12月30日のみ午後3時まで。問い合わせ、環境防災課、環境防災係、電話 585-2116。 戸籍の窓口、10月21日から11月20日受付分。本町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。結婚おめでとう。大月港さん、丹治里穂さん、第12。お悔やみ申し上げます。菊池善吾さん、97歳、第10。宍戸文平さん、90歳、第1。武田雅俊さん、91歳、山崎沢田。高橋伊勢子さん、89歳、海田。佐藤徳さん、89歳、石本田西。よもぎ田福さん、87歳、国見の里。和光富夫さん、83歳、鳥取。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和2年10月31日現在、住民基本台帳人口、人口8846人、前月比マイナス1人、男4252人、前月比マイナス5人、女4594人、前月比プラス4人、世帯3435世帯、前月比プラス9世帯。今月の納期、納期限12月25日金曜。町県民税普通徴収第4期、国民健康保険税普通徴収第6期、後期高齢者医療保険料普通徴収第5期、介護保険料普通徴収第6期。マイナンバーカード12月の休日臨時窓口。12月13日日曜午前9時から午後4時。マイナンバー関連業務以外の業務、マイナポイント申し込み手続きは行いません。希望する方は本人確認書類、免許証など、通知カード、印鑑を持参してください。窓口が混雑している場合は、お待ちいただく場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。本人確認書類について。手続きに必要な本人確認書類は次の通りです。A、1点で良いもの。運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、顔写真付き、身体障害者手帳、在留カードなど。B、2点必要なもの。健康保険証、被保険者証、介護保険、被保険者証、後期高齢者保険証、年金手帳、年金証書、診察券など。詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係、電話 585-2113 まで連絡ください。
障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課、 関越大文化センター、電話 585-2676、 ファクス 585-2707、 E メール SHOGAI@TOWN.KUNIMI.FUKUSHIMA.JP、 ホームページhttps://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第21話、ストレスと向き合う時間、その2。前回、自然環境が子供へ与える効果について研究が進んでいるとご紹介しました。その後すぐにフィンランドの研究チームが、子供の免疫力は自然の中で遊ぶことで強くなるという研究結果を明らかにしました。自然豊かな環境で子供たちを育てることは、子どもたちの心身の健康を促進するという考えが科学的にも証明されつつあります。国見町はとても自然豊かな町です。身近にある自然という資源を生かして、新しい生活様式を健やかに過ごしていきたいですね。寒い時期になりましたが、ちょっとそこまで散歩に出かけてみませんか。文、柴田千佳子。国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。2020年11月撮影の冬の森で遊ぶフィンランドの子どもたちの様子の写真が掲載されています。関越大文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム23、題名大欅、作家堀内憲次、カンバス、油彩、各 445×365mm。 大欅の絵の写真が掲載されています。少年仲間作り教室、心触れ合い音楽鑑賞教室、ワクワクドキドキのオーケストラ、少年仲間作り教室第5回活動、心触れ合い音楽鑑賞教室が11月3日、福神夢の音楽堂で行われ、教室生19名が生のオーケストラを鑑賞しました。大迫力のオーケストラの響きに、初めは少し緊張気味だった教室生も、馴染みのあるジブリの曲などが演奏されると、手拍子をしながら楽しそうにリズムを取る姿が見られました。演奏終了後、教室生からは、楽しかった、違う曲も聴いてみたい、との声が多く聞かれ、仲間と一緒にオーケストラの響きを楽しみ、充実した時間を過ごしました。みんなで楽しく鑑賞しました。休憩時間、国見桃炭と一緒に、のキャプションのもとに、音楽鑑賞教室の様子の写真が2枚掲載されています。町民移動教室、震災から10年、東日本大震災と原子力災害、親子で復興を学ぶ。町民移動教室では、10月25日、18名の親子が、双葉町の東日本大震災原子力災害伝承館を見学しました。参加した子どもたちは、震災当時の実写映像や、展示されている被災した実物資料をじっくり観察し、メモを取りながら、アテンダントスタッフの思いを真剣に聞いていました。その後、いわき市アクアマリン福島へ移動し、水族館職員から震災当時の津波や復興の話を聞くなど、親子で未曾有の複合災害と復興について、共に学び考える充実した一日となりました。親子で震災や復興を考える一日に、 のキャプションのもとに、参加者の皆さんの集合写真が掲載されています。2学級合同学習、厚かし歴史館見学、国見の魅力を再発見。10月23日に予定していた2学級合同学習、歴史探訪ウォーキングは、雨天のため、厚かし歴史館の見学に変更となりました。館内では、常設展と厚かし山ボールイの企画展が開催中でした。歴史館の笠松金次さんからの説明は、クイズなどを交えて楽しくわかりやすく好評でした。学級生は、千年の歴史が息づく町、国見町を再発見する機会となりました。次回は説明を受けた町内の史跡などを見学する機会を作りたいと思います。町の歴史に思いを馳せてのキャプションのもとに、見学者の様子の写真が掲載されています。2学級合同学習健康運動教室。楽しく体を動かしました。2学級合同学習健康運動教室が11月18日、教室生23名が参加して行われました。講師に福島県レクリエーション協会インストラクター鈴木道夫先生を迎えて、手、足、そして頭を使った体操や懐かしいじゃんけんゲームで盛り上がりました。後半はニュースポーツ、ボッチャをグループ対抗戦で行いました。参加者は体操やゲームなどに夢中になりながら楽しく体を動かしていました。みんなで楽しくグーパー体操をする様子の写真が掲載されています。国見女性教室、ペン習字教室、オリジナルの年賀状を作ろう。国見女性教室、ペン習字教室が11月11日、関越大文化センターで教室生19名が参加して行われました。講師に、高橋筑豊先生を迎えて、年賀状の美しい書き方の基本について学びました。高橋先生は、受け取った相手のことを思い、形にとらわれずに楽しい文字で書くことなど、教室生へユーモアを交えてアドバイスをしました。教室生は熱心にペン習字に取り組み、今年の年賀状は手書きに挑戦したいとの声が聞かれました。高橋先生よりアドバイス、真剣に練習に取り組みましたのキャプションのもとに、ペン習字教室の様子の写真が2枚掲載されています。私のおすすめの一冊、七。県北中学校2年生、赤井畑由美。人魚の眠る家、東野圭吾著、幻冬舎。皆さんは愛という言葉にどんなイメージを持っていますか？人と人とを結んだり、幸せな気持ちに浸らせてくれたり。どこか温かいイメージを持っている人が多いと思いますが、この本で描かれている愛は、時に人を傷つけ、時に自分も傷つける狂気的な愛です。娘の小学校受験が終わったら離婚すると約束していた、播磨和正と薫子。そんな二人に、娘の瑞穂がプールで溺れたという悲報が届きます。病院で医師から告げられたのは、おそらく脳死という残酷な現実でした。しかし二人は、医師も驚く方法で瑞穂との生活を続けます。私はこの本を読んで、他人の人生までも変えてしまう愛の強さを知りました。そしてそれは、良い方向にも悪い方向にも働くんだと思いました。重苦しい内容に思えてしまうかもしれませんが、普段じっくり考えないことを考えさせてくれる一冊です。赤井畑由美さんの顔写真が掲載されています。私のおすすめの一冊は今月号で最終回となります。
後書き。役場近くのご夫婦でやっていた中華屋さんが11月で閉店してしまいました。
取材などで土日に出勤したときは、よく麻婆ラーメンと半ライスをお昼に食べて元気をつけていました。あの味が食べられなくなってしまったと、センチメンタルな気分は当分続きそうですが、お二人とも長い間お疲れ様でした。かっこ HS 閉じ。国見町ラジオ課、桃谷 FM。毎週金曜日10時から10時55分オンエア。福島 FM81.8MHz。kunimi@fmf.co.jp。 もうコートとスヌードが手放せなくなりました。今後もっと寒くなると思うと、少しブルーな気持ちになりつつある国見町ラジオ課桃谷 FM ディレクターの石井です。2021年に向け、仕事の量も寒さも少しずつ増えてきていますが、何も悪いことばかりじゃないですよね。国見町ではイルミネーションの点灯が11月23日から始まっています。夜を彩る光を眺めながら温かい飲み物を飲むなんてことは冬の特権ですよね。朝や昼間も空気が澄んで、景色が一層きれいに見えたりもします。今の季節しかできない楽しみ方って素敵だと思います。少し考え方を変えてみるだけで、国見町でのこの冬が楽しめそうです。今月の一枚は、道の駅国見厚かしの里のツリーと空の写真を撮ってみました。青空をバックにそびえ立つクリスマスツリーを捉えた写真が掲載されています。